社会人応援会社
セリル、
新社会人ファイト。
どうもどうも、社会人応援会社セーリングです。皆さんシルバーウィークはいかがお過ごしでしょうか。今日で連休が最後、明日から仕事だという方も多いんじゃないでしょうかね。ぜひ今日のラジオを聞いて明日からの仕事に生かしていただけたらと思います。今日の放送テーマはシステムエンジニア SE 特集です。世の中、社会の基礎となるシステムを作る SE の方々へのインタビューや先輩後輩対談などその他のコーナーも盛りだくさんでお送りしていきます。この番組は私たちセーリングの社員6人が社会人のあなたを応援する番組です。この会社の社長は私たちに清楚の精神を社会で実践することを教えてくれる一人の牧師さんです。今日も皆さんという船に神様の方が立ってかっこよく社会の海を航海していくことを応援します。それでは社会人応援会社セーリングスタートです。
社会人応援会社セーリング、
うちらの使命って何でしょうね。
SE の
SE たまに思うんですよ。こんなこれめっちゃ忙しいんだけど、これどこにつながるかなってたまに悩むんですよ。
プログラムとか作るとエラーが出るんですよね。エラーを解消するのにすごい時間かかって、
一文字間違えるだけでも
エラーになっちゃう。
エラーって大材的に出るわけど、こっそりエラーになってデータ壊してるとかは神経もすごい使う。
それ夜遅くにエラー出ちゃったもんならもう、
そう、
エレーエレーことですね。
エレー冗談です。
しかもエラーが出てじゃあ明日やるかって なんないんだよね。
ここからは先輩後輩トークのコーナー。会社は違うが職種は似ている、先輩と後輩が自分たちの職能について仕事について思いを語ります。今回は SE になって7年目太郎さんと SE4 年目の二郎さんに伺いました。太郎さんは衛星画像を使った研究をされている研究部門に所属する SE で、二郎さんは勤怠管理やプロジェクト管理などのソフト開発をされています。穏やかな2人ですが楽しく真剣に話してくださいました。まずは2人の SE を目指した理由からどうぞ。
一つは IT っていうのはこれからの社会のインフラ基盤を支えていく技術だから、世の中を変えようと思ったら IT を制すれば、その世の中を制することができるから、その IT の道を自分を選んで、でもう一つは自分が将来的にやりたいのはそのコンサルティングとか マネジメント系がすごく大学生時代から好きだったので、でいろんなこうイベントの裏方をやるのが好きだったので、それは IT の分野でそのお客さんのニーズを汲み取っていい本当にソリューションというかプロダクトを作ってお客さんの問題も解決して、それによって社会もより改善いい方向に改善していってっていう、その社会に対しての直接的な IT を通して働きかけをできるようになるっていうのが、SE の魅力かなと思いました。だからもうほとんど IT なしでも生きていけなくなるので、例えば今だったらスマホなしでは生きていけない、あれも結構 IT だし、ネットなければあれも IT なので、もう IT なくては人間は生きられなくなっているの で IT の知識を持っている人がこれからの社会で有用になっていくし、求められていく人材だから、もうその分野を掴んでしまえば社会を変えれるんじゃないかっていう、モチベーションから来てますね。
なるほどですね。
まあ、IT だと新しい技術もあるし、どんどん学ばなきゃいけないし、学んだものをアウトプットする機会が多いんだよね。ただ車を作るっていうと車全部に関わることで絶対できない、ね、こうどっかのやっぱもともと僕エンジニアだから、どっかの部品を設計しますとか、やっぱそういう風になっちゃって、でも IT ってやっぱりパソコンがあればできるから大きなものも作れるし、すぐにこうトライアンドエラーもできる、だね、失敗してもまあ経費がかかるわけじゃないからって考えていくと、やっぱ成長できる分野、IT の分野っていいなと思って決断しました。
自分の場合はやっぱり、精神を見せるっていうところがあって、自分が意識していることはいくつかあって、 まあ、一つはこうできないって言わないということ、まあ、それはもちろん時間的にできないとか能力的にできないってもちろんいいんですけど、
うん、
基本的にそのチャレンジする精神というか、上司から言われた仕事とかに関しては基本的にやりますと、でやってできなかったらまあすいませんと言いますと、だけれども与えられた仕事に関しては本当にそれがやるべきだなと思ったら、うん、まあ、心よく、あ、むしろやりたいですというふうに言うようにしてます、
うん、
それで結局何が起こるかっていうと、まあ、そういう精神を持ってる人はそこまでいない、ほとんど仕事をやられたらちょっとええとか、その時間かかりますとかできないかもしれませんって言うんですけど、太郎くんは仕事を与えた時にこう何でもこう自らやってくれるから信頼して仕事を任せられるって言ってもらって、うん、まあ、いろんな仕事を任せてもらえるようになって、実際その2年目からそのチームリーダーを任されたりとか、今でも大きな案件をリーダー的な位置で任せてもらったりとか、で様々その海外にいろんな大学に、まあ、研究をやってるので今そういうところに行くこともあるんですけど、
うん、
そういったところも上司が何を見たかっていうと、こう前向きなマインドが君にはあるって言って、それがなんか推薦理由になってて大きな人ですよ、ね、へー、やっぱりそういう言葉を教えてくださったその牧師先生の精神、やっぱり前向きに挑戦することと、やっぱ諦めないで、
うん、
自分ができると信じてやるっていう精神を見せた時に、その周囲からの信頼も勝ち得たし、
うん、
そういう前向きさっていうので、あ、もっとどんどん仕事を与えて、
うん、
成長させようというふうにしてもらえたので、それが一番実践していて、まあ、さらに実際にもこう評価につながっているところが前向きなマインドだし、まあ、できますととりあえず言う
それから考えるみたいな、
それから考える
やっぱ行いで示したいじゃないですか。さっき太郎さんもあったと思うんですけど、こう仕事を受けた時に結構こう、いや、それやりたくないっていう人すごい多いんですね。僕も初めそういう気持ちを持っちゃってて、あ、なんかいけないなと思ってたんですけど、一個すごいきっかけがありまして、夢に学校の先生が出てきたんですよ。でちょうどその時結構仕事ももがいてる時だったんですけど、一言お叱りの言葉をくださって、仕事がこううまくいかないのは自分のせいなんだよ、他のせいにしちゃいけないよ、君が悪いんだよって言葉をくださって、あー確かになんかどっかで自分のせいじゃないっていう感があったから、なんかこう仕事に対してもこう最後まで責任持ってやれなかったりして、うん、ああちょっとそれはいけないなって思ってからは、受けられた仕事をまず喜びで、あ、来た、これ成長するチャンスだと思ってやったりとか、そういう精神で、あとしっかり最後までやる、ちゃんとどっかで投げ出さないで、結構仕事を投げ出す人も結構いるんですね。仕事に会社に来なくなっちゃう人も結構仕事ハードなんでいるんですけど、うん、そういった中でこうしっかりやっていくと、気づいた時にすごい自分が頼られてる存在にやっぱなってて、うん、あ、そういうなんか根本的な考えを変えると仕事ってうまくなるんだなってのすごい自分も感じるようになりました、
うん、
っていうまた真面目な話ですいません。
いえ、そういう番組ですか
そうそうそう、
そういう番組です、
そうそう
関係ない手つかんで暮らしてハッピーライフだって共にするのは時代のクライストだからクライスト暗いを生きる明かりにと愛を受けた証人と制約時代を駆け抜けよう死の手をギュッと握り走ろう職場が多く縛られるのではなく生活信仰を世界に縛られるのではなく世界を真理で縛り付ける世界に収められるのではなく世界を思想を収めていく
社会人応援会社セイリング
今回は SE 特集ということでこれからお話伺っていきます。 SE 歴18年のリブートさんにお話伺います。リブートさんは、スマホのアプリの開発をされていらっしゃる方です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スマホのアプリを作っていらっしゃるということで大変面白い分野ですよね。
そうですね、今やはりみんなスマートフォン持ってますので、その中で動くアプリを作るということで非常にみんな身近に感じているものなんじゃないかなと思います。
SE 歴がもう18年でいらっしゃるということでさまざまなご苦労も今まであられたんじゃないですか。
そうですね、もう18年っていうと今スマホが当たり前になってますけどももう全然、約20年前ですからコンピューターも Windows95 が出てでその後なわけですよね。だからもう世の中の技術がもうガラッと何回も変わった、そういうのをずっと経験してる、貴重な経験をしてると思ってるんですけども、そういう中で今スマホアプリを開発するようになりました。
はい、仕事のやりがいを教えてください。
はい、そうですね、私この分野に入ったのはソフトウェアってすごく魅力があって、一つプログラム作るじゃないですか。そうするとそのソフトって今ネットワークを通じて、世界中に瞬時に伝えることができるわけですよね。だから例えば自分がこれが本当にみんなに役に立つと思ったものを一個作れば、もう例えば、後進国だって先進国だって地球のどこだって、もうすぐにそれが動いて何かの役に立つ問題が解決するっていうところに使われる、可能性がある、そういうことができるので非常にこの今まで過去のこう歴史にはなかったこのプログラムっていうのはもうすごい可能性を秘めているものだというふうにすごくそれを魅力に感じています。
ね、そうやって仕事をされている中で心がけていること意識していることなんかありますか。
そうですね、ソフトって結局いろんなソフトがありますけど結局人間が使うわけですよね、そのいろんなシステムを。最近だと分かりやすいのはスマートフォンのアプリだったりしますけど結局使う人が何の目的でどういうシチュエーションでどう使いたいのかっていうことを考えないと、要は作られる創造目的、それを最初に考えないとただなんかいろんなものを使って押し付けてこう使わせるっていうものはこれは本来あるべき姿じゃないと思うんですね。ソフトウェアって誰がどういう形で使うのか、その目的をしっかりと最初にこう据えてそれに向かって何が必要か、どういうふうにしたら使いやすくなるのか楽になるのか楽しくなるのか、そういうことを考えるのが一番根本だと思うんですね。結構それは忘れてこう仕事してるっていう人は結構たくさんいると思うんですけれども、それがあるとこのアプリは楽しいなとかこのアプリは使いやすいなとか感動するとかそういうのにつながるんですね。でそういうアプリってとっても喜ばれるし、でそういうものを作った時にその反応を見てすごく作った側は嬉しいんですよね。これ仕事でお金の受発注とかそういう話とは別に、これが使われる、自分が作ったものがそれが使われる喜んでるっていうことが一番のこうやりがいというか、それがエネルギーになってこうどんどん次のこうアプリを作ろうっていうふうなこうモチベーションになっています。
なるほど、ね、大変なお仕事ではあると思うんですけどすごく楽しみながらというか、されてます
ね。そうですね、はい、やっぱり楽しい、やっぱりいいこう環境で気持ちでソフトも作らないと、ソフトってこう緻密に積み重なっていくっていう、原則はやはりあるので、やはり結構仕事をこうしていくっていう中で近くしか見えなくってこうなんていうか 結構全体が見えなかったり、結構辛く思ってる人っていうのは、まあ自分の周りでもたくさん見てるんですね。で結構例えば体調崩したりとか、そういう人もたくさんいるのを見てて、まあ非常にそれ心が私も痛むんですけれども、もっとね、対極的にこう見て、これが何のために使われるか、自分が今やってるのが全体の、例えば大きなプログラムを作っている人だったら、その一部だとしても、これがどこで誰がどういうふうに使ってっていうところをこう考えて、それでそこに携わるとまた違った見え方ってあるんじゃないかと思うんですよね。
なんかこう今お話聞いてて、あ、考え方すごい重要なんだなっていうのを感じましたね。こうどういう考え方でその仕事に接してるかで、楽しめる人も楽しめない人もいるわけじゃないですか。
そうですね、自分も最初からそういうふうにできたわけではなくて、やってる中でやはりまあ18年もやってると、まあいいこともあれば悪いこともあったわけですよね。悪いことの方が多いかもしれない。ちょっとそれを考えましたね。いいこともあれば、大変なこともあるんですけども、やっぱりその中で、やっぱりいい気持ちで作らないと、いいものって生まれないと思うので、やはりその、SE の環境っていうのは結構、大事なのかなと思っています。
ね、聖書を学びながら、御言葉を学びながら、こう、うまくいく法則も見出しつつ、楽しむ考えも身につけつつ、今まで来られたわけです。
そうですね。だから、御言葉が、非常にその、こう、判断する、こういう、こう、暗中模索のような、そういう、で変化の激しい、こういう分野でやっていくときに、もう、はっきり言って誰も答えはわからないわけですよね。1年後に、どういうふうにソフトウェア業界になってるかとか、わからないわけですよ、誰も。その中で、こう、どんどん、こう、いろんなところでみんなが、激しくやってるんだけども、その中でやっぱり、こう、道を示してくれるもの、それはやっぱり御言葉なんですよね。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ、最後に、今後のビジョン、教えてください。
そうですね、IT、ICT っていうのは、こう、人間活動の、こうどんどん次元を高めていく上で欠かせないものなんですよね。もう IT 革命、ICT 革命というぐらいなので、全ての分野にこれが IT、 この技術が入っていくっていうことなんですね。で、それは人間活動のその次元を高めるのに絶対に欠かせないものなので、この中でこう非常にインパクトを与えることができるものなので、いい考えを持って、作ったものを使い続けてもらえるような感動を与えられるような、そういうものを作りたいと思います。自分の中でやった仕事がこれがうまくできたかうまくできなかったかの基準って何かっていうと、感動を与えられたかなんですね。で、要はこれを使って、あ、本当にこれがあったから助かったとか、これがあったから本当にできないことができたとか、まあそうなった時に本当にやりがいがあるわけですよね。自分が支援できたわけですよね、そこで。で、これが、例えばそうじゃなくて、これが、あったけど、なんか使ってるけどっていうぐらいだったら、もちろんそれは、なんか改善にはなってるかもしれないけど、こう、影響力がちょっと少ないわけじゃないですか。だから、感動を与えるっていうところが、与えられたかどうか、それが、私はこのコンピューターの分野ですけども、芸術だったらやっぱり感動を与えられたかどうか、いろんな分野でスポーツでもそうですし、いろんな分野で感動ってすごく大きな要素だと思うんで、このソフトウェアの分野でも感動ということを私はこうキー一つの評価の軸にしています。
なるほど。じゃあ感動を与えるアプリを、
そうですね、はい、作り続けたいと思ってます。ソフトウェアだから大変なんですよ。一個一個全部結局大変なんです。そう。だけど、やっぱりそれに見合うというか、大変なんですけど、それ以上の、それやり遂げた時に、やっぱり非常に大きなものが返ってくるので、それがやっぱりやりがいなんじゃないですかね。みんなそう思ってるんじゃないですかね。
なるほど。わかりました。本当に貴重なお話、ありがとうございました。はい、これからもぜひ、頑張ってください。
はいはい、ありがとうございます。頑張ります。
ありがとうございます。
この地球を見下ろすとき けが私のオアシス、あなたの心の止まり木に、この羽を休ませたい。羽を伝う涙も震える喜びも感じているのか、一つになり飛び立とう今、行く道ともについてきてくれるか。あなたの中に生きている、あなたの中で笑ってる、あなたと共に泣いているこの私を感じてみて、あなたの中で歌ってる、あなたの中で語ってる、あなたと共に生きている死の通った私を見つけて。
社会人応援会社セイリン、
どうも社長の一言のコーナーやってまいりました。今回はこのラモがお送りさせていただきます。以前オリバーさんとのセーリング会議で少し触れた話にはなるのですが、私が所属しているかの一番年の近い先輩と全く話をしなくなるほどの冷戦状態になり、社長の一言によってたった一日で解消された話をします。私自身もともと意地っ張りな性格で、先輩も譲らない性格なので、社長のこの一言がなければ永遠に続く冷静になるところだったと思います。どういう一言をくださったかというと、相手を愛し相手のために自分が負けてあげなさいです。この言葉で私の考えは覆りました。正論だと思うことを主張したとしても、結局そこには先輩に対して愛が欠けていました。またその言葉を実践することによって、先輩も自分も悪かったと歩み寄ってくれて、今では以前より心が近くなったと思います。大人の対立ってかなり厄介ですよね。放っておくと当事者だけではなく、実は周囲に多大な悪影響を与えるんですよね。一つの対立が結局は会社の不利益につながると思います。だから一対一においても平和の精神が必要だと思います。ひいては会社の平和、家庭の平和、また国民の平和につながるとも言えるのではないでしょうか。論理的に正しい主張も大事ですが、そこに相手を思う愛が同時に必要だと思います。では今日も愛の精神で頑張りましょう。セーリング最後までお楽しみください。
セーリングクマラップコーナー、こんにちは、クマラップコーナーです。今回は SE 特集ということでお送りしております。私も SE なので話を聞いていて、大変な状況の中でも神様と相談しながら祈りながら社会で走ってるんだなということが分かって、とても力を受けました。私も残業時間が多かったり、一体この仕事がこの先どこに役立つんだろうと悩むことも多いですが、自分がこの機会を通して成長できる、乗り越えるチャンスを神様が与えてくださってるなと思って頑張ろうと思いました。どんな困難の波が押し寄せてきたとしても、主の方をつけて進もうという決心の思いを込めて作ったこの曲をお聴きください。どうぞ。
捧げよう。ひたすらシュだけ、死の時代の幕開け、最後まで挑戦だ、やればできる。観覧の嵐が吹きつけ、辛く涙しても、その全てが美しい宝石となり、永遠に残る主導の技術だから、
社会人応援会社セーリング。
エンディングです。先日お会いした社会人の方にセーリング聞いてますと声をかけていただきました。男性の方で夜遅くまでのお仕事だそうで、職場で夜にリプレイ再視聴ですね、それで聞いているとおっしゃっていました。最近ですね、こうやって RGO のサイトから聞いていますっていう方ちらほら聞くんですが、今もお仕事しながら聞いてくださっている皆さん、仕事がうまくいくようにお祈りしています。聞いてくださってありがとうございます。セーリングは本放送は水曜のお昼休みの時間帯12時半から1時なんですが、金曜夜とですね、月曜朝にも再放送として流していただいています。その中で実は再放送している金曜夜の10時半から11時の時間帯が一番聞いてくださっている方が多いんですよね。残業中や仕事の帰り道に聞いてくださってるんですよね。皆さんありがとうございます。さて、そんなセーリングなんですけれども、10月からは新コーナーが登場します。私たちのこのラジオ、社会人を応援する会社セーリングはですね、私が支店長で、あとは営業のラモくん、ジムのジャッキーに、広報のソラちゃんと大阪支店のオリバーに、私たちに聖書と神様を教えてくれた牧師さんという社長がいる7人の設定でやりくりしている会社なんですが、来月からはですね、各支店をまとめてくれている部長が登場します。名前は翔一さんです。この翔一部長がですね、新コーナーを担当してくださって、内容は、聖書から学ぶビジネスパーソンへの知恵のすすめのような感じで今準備しています。最初の放送は10月7日水曜日です。年内は隔週でこちらのコーナーは進めていく予定です。細かいことはですね、詰めていってる最中なのですが、楽しみです。本当にぜひ皆さんご期待ください。はい、セーリングでは引き続きお便り募集しています。アンケートフォームからでも結構ですし、メールアドレス sailing.rgo@gmail.com へ直接でも OK です。職場での悩みや神様の証、大事にしている言葉などメッセージお待ちしています。それではこれからの時間も主の方を立てて Have a good day. Have a good sailing.